さあ今回も始まりました乃木坂46のいいとこ。気づいたら乃木坂を応援して11年、そんな僕夢咲が批判ゼロ悪口ゼロで乃木坂46のいいとこをたくさん語ります。初めましての方は初めまして、2度目の方は2度目まして、でもっと聞いてる方はですね、いつもありがとうございます。本日は番外編ということで、乃木坂に興味がなくてもへーっとなるトリビアを7つご紹介したいと思います。瞬きせず最後までお聞きください。はい、今日ご紹介するトリビア1個目ですけど、乃木坂専門のサブスクがあるです。あのサブスクといえばですね、 Netflix とか Hulu とか、あと Amazon プライムとかですね、いろいろあると思うんですけれども、実は乃木坂だけを扱ってる乃木動画っていうサービスがあります。名前の通りですね、乃木坂以外の動画っていうのは全くないんですよ。まあ、例えば AKB48 さんとか、桜坂46さんとか、日向坂46さんとか、モーニング娘さんとかもですね、一切出てこない乃木坂だけの動画になっています。で、動画の本数はどんどん増えていってるんですけど、現在は、1700本かなの動画があります。で、その1700本の中には、まあ、昔のライブとか昔の配信番組とかも含まれているんですけど、やっぱり目玉はですね、乃木動画の撮り下ろし作品なんですよ。まあ、Netflix でも Netflix オリジナルの作品っていうのがあるじゃないですか。あれとまあ全く同じで、乃木動画による、乃木動画オリジナルの作品っていうのがあるんで、まあ、それを目当てに、加入してる方が多いと思います。ね、価格なんですけれども、月額1320円ということで、まあ、Netflix の990円よりもね高いんで、かなり強気の価格設定なんですけど、まあ、それでもやっぱり乃木動画に入るファンの方が多いですね。というのが一つ目のトリビアです。で、二つ目のトリビアなんですけど、歌を歌わせてもらえないメンバーがいるというものです。で、まあ、これは若干表現が大げさではあるんですけど、でも嘘でもないし、で別にいじめられてるから歌えないっていうわけでももちろんないんですよ。で、乃木坂ってシングルが発売されるたんびに、このシングルを歌うのはあなたたちですって言って発表されるんですよ。あなたとあなたとあなたとあなたって言って、で、この時に選ばれたメンバーを選抜っていう風に呼ぶんですけど、この選抜じゃないメンバーがアンダーという風に呼ばれます。で、このアンダーの人たちはこのシングルを歌うっていうのに選ばれていないので、このアンダーメンバーは、まあ、テレビ番組だったりだとか、あと PV でもですね、このシングルに出演しないっていう形になります。で、テレビの音楽番組で、乃木坂見たことある方はね、乃木坂ってどんだけいいんだよって思ったかもしれないんですけど、多すぎだよみたいな思ったかもしれないんですけど、あれ実は全員じゃないんですよね。テレビに出てるのは選抜の、まあ、20人弱ぐらいで、で、その他にアンダーがですね、まあ、時期によるんですけど、まあ、15人とか20人とかそのぐらいの人数がいます。で、じゃあこのアンダーメンバーのレベルが低いのかって言われると、まあそうじゃなくてですね、まあ、アンダーメンバーって、まあ、選抜に入ってないメンバーなのと同時に代打の切り札でもあるんですよね。なので、その選抜メンバーが、まあ、例えばドラマのお仕事があるんで出演できませんとか、体調不良で急に出れなくなっちゃいましたっていう時に、このアンダーメンバーが出演するんですね。で、場合によってはですね、このアンダーメンバーがいきなりセンターに入ったりします。で、センターっていうのは、その20人の中の一番前の、一番真ん中の、まあ、主役ですね。主役のポジションにですね、アンダーメンバーがいきなり入ったりします。で、あとはまあ、センターじゃないんだけど、代打で入った時にめちゃくちゃパフォーマンスが良くて、その次の曲から選抜に呼ばれるようになったとかですね、まあそういうのもあったりします。 ね、このアンダーメンバーがその楽曲に選ばれてないからファンに愛されてないかっていうと、まあ、それも全然なくてですね。でこの間は、アンダーライブっていうのをやったんですよ。でこのアンダーライブっていうのはその選抜に入っていないメンバーでやるライブなんですけど、で前回はですね、13人アンダーメンバーがいたので、アンダーメンバー13人でやったんですけど、その時のライブは、横浜アリーナで行われました。で横浜アリーナって2万7000人入るんですよ。で2万7000人が、3日間ということで、延べ5万1000人が入るんですけど、これが立ち見席も含めてですね、即完売になりました。僕その時会場にいたんですけど、もう会場の熱気がすごくて、もうアンコールの時なんかこうコールが止む気配がなかったんですよね。まあ、多分乃木坂全体のライブよりもファンがすごい熱くて、まあ、アンダーメンバーっていう、まあシングルには選ばれてないんですけど、でもファンに愛されてるし、すごくたくさん応援されてるっていうメンバーがアンダーメンバーですね。でその次のトリビア3つ目ですけど、握手会の時間は8秒です。でまあ握手会ってなんとなく聞いたことある方は多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それは何かっていうと、シングル CD を買うとですね、メンバーと握手をして、まあちょっとお話ができるっていう、まあ、そういう会を握手会っていうんですけど、その時のメンバーと一緒にお話できる長さが、まあ、大体 CD1 枚につき8秒ぐらいなんですね。で、まあ、8秒っていうと、まあ、会話がですね 1.5 ラリーぐらいで終わる感じですね。まあ、例えば僕がメンバーの握手会に行くとするじゃないですか。で、はじめまして夢咲と言いますって言って、で向こうからヤッホーはじめましてって帰ってきて、でもう一回僕のターンで、あのこの間のライブの時に好きになりました、あの時の曲めっちゃ可愛かったです、でそれがもう帰ってこないで一方的にこっちから投げかけるぐらいの長さが、まあ8秒ですね。でじゃあ8秒だと短いからファンの方って CD5 枚ぐらい買うんですかっていうと、まあそうじゃないんですよ。まあそうなんですけど、そうじゃないんですよ。どういう意味かっていうと、握手会に行きたいなと思ったら、申し込みをするんですけど、その申し込みをして抽選で当たったらやっと行けるんですよ。だから人気メンバーになればなるほど5枚一気に買うなんてことは無理で、まあ、1枚も取れないなんてこと普通にザラにあるんですよ。でしかもメンバーもなんだろう、こうロボットのように働かされてるわけじゃないんで、今までこうたくさん売ってきたメンバーはあんまりもう握手会に参加しなかったりするんですよ。毎回の握手会に参加するわけじゃなくて、こういう種類の握手会には参加しますっていう感じなので、本当にこう会いたくてもですね、なかなか会えないんですね。なので、まあ長い時間話したいのはみんなもちろんそうなんですけど、まあそれ現実的に厳しかったりします。ただまあファンにとってはそんなの関係ないんですよね。もうたった8秒のためにもう前から一生懸命何話すか考えて、でなんかフリップに書いた方が伝わるんじゃないかなとか、あの服に名札つけてったら覚えてくれるんじゃないかなとか、まあ、一生懸命考えるんですよ。で当日はもう新幹線乗ったり飛行機に乗ったりして、まあ、東京行ったり大阪行ったりっていう感じで、本当にまあさすがに8秒のために飛行機乗る方ってそんなにはいないと思うんですけど、でもいることは全然いますね。まあそれだけこうファンの方が、情熱を持っていきたいなと思っているイベントが握手会っていうものになります。で一応まあ補足としてはですね、コロナになってからまあさすがにですね衛生上実際に握手するっていうことはなくなって、 アクリル板越しにちょっとお話をしたりとか、あとはオンラインでお話をするっていう形になっています。はい、で次のトリビア4つ目ですね。ライブをすると15万人来るです。でこれも、まあ、若干大げさで、まあ、1回のライブでさすがに15万人は来ないんですよ。でまあ多分ビートルズでもそんなに来ないと思うんですけど、この数字っていうのがですね、1会場で複数公演をやった時の人数が15万人なんですね。で今年で言うと、夏の全国ツアーの、最後が、神宮ですね、明治神宮野球場だったんですけど、この時は、3万7000人が、4日間で、延べ18万人ということになりました。で1回の公演ってどのぐらい入るのよって言うとですね、今までで一番多かったのが、日産スタジアムの7万人っていうのがありますね。これは1日で7万人来て、2日で14万人来たという形になります。で、他にもですね、全国ツアーで日本各地を回っているので、地方の会場を入れたらですね、その、まあ、15万人とかの何倍とかにはなるんじゃないかなというふうに思います。はい、で今言ったですね、15万人とか14万人とかのライブなんですけど、まあもちろんどのライブもですね、チケットが即完売してるんですよ。で、まあ乃木坂のライブって、まあ、いわゆる普通の席以外にですね、スクリーンの裏の席とかもあるんですよ。だからライブのステージは全然見えないし、まあ、スクリーンも運が良ければ見えるけど、まあ、運が悪かったら何にも見えないっていう、そういう席があるんですね。で、メンバーは、曲の間にたまにですけど、こう顔を出してきてくれるっていう、まあそういう席があるんですけど、で僕はそれでよく行くんですよ。裏のスクリーン裏の席に。で、このスクリーン裏の席も当然ですけど即完売をしています。ということでいつも思うんですけど、なんかもっと大きい会場でやればもっとたくさん入るのになとか思うんですけど。まあでも多分日本で日産スタジアムより大きい会場って国立しかないと思うんですよね。で国立そんな簡単に取れないんで、フルで入ってるけどもっと大きい会場が取れないっていうことだと思います。で今のがまあ会場の話なんですけど、これ以外にもですね、楽天だったりだとか、Hulu とかですね、5、6個ぐらいのサービスで、生配信をやってるんで、まあ生で見てる人と配信で見てる人、まあわかんないんですけど20万人とか見てるんじゃないかなと思います。はい、で次がトリビア丸5、朝ドラ女優がいるです。で、この朝ドラというのがですね、舞い上がれっていう朝ドラをやってたんですけど、主人公がですね福原遥ちゃんだったんですよ。まあ、昔マインちゃんっていうので有名だったんですけど、福原遥ちゃんが主人公をやっている、そのドラマにですね、山下美月ちゃんっていうメンバーが出てたんですね。でこれはちょろっとですね出てたっていうわけじゃなくて、すごく大事な役なんですよ。でその役っていうのが主人公の、幼なじみっていう役ですね。でまあ、幼少期の頃は、もちろん子役の方が出演してたんですけど、その後大人になってからですね、ほとんど最初から最後まで、出るようなすごい大事な役ですね。でそんな山下美月ちゃんはですね、終わった後も、ずっとドラマに引っ張りだこで、多分今4クールくらい連続で連続ドラマに出てるんじゃないかなというふうに思います。なんでまあ1年くらいですね、1年以上とか、まあ、そのぐらい、ドラマに出続けてるっていう状態です。でちなみにこの山下美月ちゃんなんですけれども、まあ、乃木坂でもですねセンター経験があるし、あと、まあ、キャンキャンのモデルもやってたりして、なんかね本当に才能の塊みたいな子なんですよね。 はい、で他にもですね、演技の仕事をしているメンバーっていうのすごくたくさんいて、まあ、紹介し出すときりないんですけど、まあ、NHK の関連だけでも、久保史緒里ちゃんがですね、大河ドラマどうする家康に出ていて、あと遠藤さくらちゃんという子がですね、朝ドラのランマンっていう、連ドラに出ますね。でこれ以外にも民放各局のドラマとか、あと映画とかですね、舞台とか、まあ、本当に幅広く出演をしています。そういう意味でちょっと面白いのが、ディズニー映画の話をしたいんですけど、今ディズニーって100周年なんですよ。でこの100周年を記念してウィッシュっていう映画がもうすぐ上演されるんですね。でそのヒロインにアーシャっていう子が、いるんですけど、そのアーシャが、ヒロインのキャラクターなんですけど、その日本版声優に、乃木坂の OG の生田絵梨花ちゃんが選ばれています。まあ皆さんまだ上映されてない作品なんで、ピンとこないと思うんですけれども、まあ、アナと雪の女王でいう松たか子さん的なポジションだっていうふうに説明すると、もしかするとちょっと分かりやすいかなというふうに思います。まあディズニーの100周年って当然まあ1回しかないわけじゃないですか。それに選ばれてるのはすごいなと個人的には思ってます。その次6個目ですね、46時間テレビをやっています。で、これはですね、シンプルに46時間生配信の番組を、やってるんですよ。これ非定期でやってるんですけど、皆さん24時間テレビとか27ぐらい時間テレビってあるじゃないですか。あれを時間を46時間に伸ばして、でそれをテレビ放送じゃなくて配信に変えたっていうイメージですね。ただまあ24時間テレビとかみたいにメインパーソナリティとかはいないですね。多分46時間メインパーソナリティやったら多分死んじゃうと思うんで、それでないんだと思います。で46時間っていうとですね、めちゃくちゃ長くて、まあ、あまりに長すぎてですね、オープニングでタイムテーブルの紹介をするんですよ。この2日目の何時はこれやりますみたいなの紹介するんですけど、その紹介だけでですね、毎回1時間以上かかってますね。でこの番組ってメンバーもすごいんですけど、まあ、制作スタッフさんも相当すごくて、まあ、テレビの24時間テレビって既存の番組があって、そこにパーソナリティがこうゲストとして来るみたいな、そういう枠が多いじゃないですか。まあもちろんね、その企画のために特別に作った番組っていうのはまああるとは思うんですけど、ただ46時間テレビっていうのはですね、もともとなんか常時配信されてるような番組っていうのは別にないんで、46時間分も全部作ってるんですよね。なんでこの制作の方たち、本当になんかとんでもない人たちだなっていうふうに思います。で内容は当然乃木坂オンリーなので、46時間ですね、ひたすら乃木坂のメンバーが、まあ、運動会やったりとかですね、ゲームやったりとか、みんなで一緒に何か作ったりとかですね、まあそういうことをやっていくんですけど、まあ外から見ると多分異様な番組なんですよね。46時間も乃木坂見てて楽しいの?みたいに思うと思うんですけど、いやこれがね楽しいんですよね。なんか寝ても覚めてもこうつけると乃木坂がいるっていうのはすんごい楽しくて、あの生配信ならではのね面白さっていうのがありますね。はい、で最後にですね、7個目なんですけど、可愛いっていうのがありますね。いや本当にね、メンバーみんな可愛くて一人残らず可愛いんですよ。なんでまあね、可愛いっていうことで僕がメンバー一人一人の可愛さを説明してってもいいんですけど、まあ、可愛いってそれお前の好みじゃんって言われたら、まあそれは確かにその通りだし、あとまあ致命的なポイントとしてはですね、 今僕が喋ってるのはラジオなんで、そのメンバーのこの子可愛いよねっていう画像が使えないっていうこともあって、データを引っ張ってきました。で、ネットで探してですね、いろんなデータがあったんですけど、まあなんか投票数が100票とか200票とかですね、そういうのが多くて、そういう票数が少ないデータが多くてですね、その中で、投票数が多いのを見つけてきました。で、それが何かっていうと、みんなのランキングさんっていうところをやっている女性アイドルランキングっていうのがあってですね、これが、83,470票ということで、まあなんか一番ちゃんとしてるっぽいんですよね。で、このランキングによるとですね、1位が、白石麻衣ちゃんですね。まあ白石麻衣ちゃんは名前は聞いたことあるよっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。この子はですね、乃木坂の OG のメンバーです。で、2位が、斉藤飛鳥ちゃん。このメンバーじゃないか、この子も聞いたことある方いらっしゃるんじゃないですかね。この子も乃木坂の OG のメンバーです。で、3位がですね、生田絵梨花ちゃんで、OG のメンバーですけど、この子がさっき言った、ディズニー映画の、主役の声優を勝ち取ったという子ですね。その後一つ飛んでですね、5位が、橋本奈々美ちゃんで、6位が西野七瀬ちゃんで、8位が与田祐希ちゃんで、9位が、山下美月ちゃんで、山下美月ちゃんはさっきの朝ドラの子ですね。それから10位が松村さゆりちゃん、13位が久保しおりちゃん、久保しおりちゃんはさっきの大河の子ですね。で、14位が柿遥香ちゃん、15位が星野みなみちゃん、16位が秋元真夏ちゃん、17位が遠藤さくらちゃんですね。遠藤さくらちゃんはさっきの朝ドラの子です。で、18位が、岩本蓮香ちゃん。で、20位が筒井あやめちゃんということで、まあ皆さん全然覚えきれないと思うんですけど、今出てきたメンバーでですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15っていうことで、1位からですね、20位までの中の、15人が乃木坂メンバーとか、まあ、乃木坂の、OG とかですねが、占めているっていうことで、まあ、アイドルに詳しくない方は、まあ、乃木坂って言われてもあんまりピンとこないかもしれないんですけど、アイドルちょっとわかるよっていう方はですね、乃木坂って圧倒的に可愛いよねっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、ちなみにさっき、1位2位3位5位が乃木坂のメンバーって言って、4位が、抜けてるというか飛んでるんですけど、4位は、橋本環奈さんですね。まあ橋本環奈さん可愛いですもんね。まあ、全然ランクインするだろうなっていう感じはしますね。はい。で、ここまでですね。トリビアを7個紹介してきました。で、この他にもですね、いっぱいあって、僕全部でとりあえず50個あげたんですよ。50個あげた中の7つをとりあえず紹介したんですけど、その他にも紹介したかったの中で言うとですね、紅白の衣装についてとか、社交ダンス日本代表とかですね、写真集ランキングトップ7独占とかですね、まあ、いろいろ話したいことはあったんですけど、もしですね、乃木坂に興味があるなっていう方は僕の他の回を聞いていただけたら嬉しいです。ということで、今回は乃木坂に興味がないあなたへ、驚きのトリビア7選ということについてお話をしてきました。少しでも興味を持っていただけたっていう方は、YouTube でですね、乃木坂が公式に運営している乃木坂配信中っていうチャンネルがあるので、ぜひ検索してみてください。テレビでですね、実際に放送された番組も含めて500本以上の動画が、無料で見れるので、まあ、飽きることは絶対ないですね。僕も、全く全部は見れてないです。 はい、それから1個補足で、話を簡単にするためにですね、まあ多少はしょってるところもあるんですけど、あのファンの方はですね、いやそうじゃないだろうとか、いやお前間違ってるだろうとか、あの思った方いらっしゃると思うんですよ。そういうところはですね、多めに見ていただけたら嬉しいです。以上、本日のテーマは乃木坂に興味がないあなたへ、驚きのトリビア7選でした。はい、本日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。引き続き番組に関するツイートを募集しています。ツイートをする際はハッシュタグ乃木坂いいとこ、乃木坂は漢字、いいとこはカタカナでお願いします。番組で読みませんので気軽にツイートしてください。合わせて概要欄にある番組フォームからお便りも募集しています。こちらは番組で読んでほしい方も読んでほしくない方もどちらでも送れるようになっています。 YouTube と Spotify でも引き続きコメントをお待ちしています。楽しみにしていますので、よかったら送ってください。乃木坂46のいいとこ、この番組は批判ゼロ、悪口ゼロの乃木坂46広報ラジオです。この回がいいと思っていただけましたでしょうか。いいと思っていただいた方は番組登録、通知のオンをぜひよろしくお願いします。次回もお楽しみください。